ユナイテッドノース 84.2、タックンの2択3択、番組ナビゲーターの弁護士武田貴博です。
こんにちは、準レギュラーの番組ナビゲーター、すずです。
はい、そうそう、準レギュラーに昇格したんですね。
すごい、ちょっと準が強調、あ、ありがとうございます。
僕初めて聞きました。
はい、私もまさかまさか準レギュラーという言葉いただけると思ってなかったので、見出してしまう思いですが。
頑張ってくださいね。
そんなこんなで明日から10月1日ということで、はい、なんと消費税がね、うん、10% になりますよ。
そうね、なんかやっぱりいろいろね、会計面とかね、
はいはいはい、
ご商売されてる方って結構大変じゃないかなと思いますよね。
なんか税前税率とかちょっとややこやしいね。
そうですね。
言葉がありますかね。世の中がちょっと大きく変わるのかなという感じですね。
そうですね。今年はね、言語が変わったり、増税があったりとね、歴史的なね、変化の多い年ですよね。
そうなんですよ。もう、難しい日本語ばっかりで、ね、ちょっと知らないままでいるとやっぱね、ちょっと困っちゃうかな。
ああ、そうですね。私もめっちゃ見せてくれましたね。
いえいえいえいえ。はい。タックなんか買い物しましたか、この増税に向けて。
してないわ。
なんかトイレットペーパーとかティッシュとかみんな大量がいいみたいなニュースですね。
ああ、そうなんだね。
これは軽減税率にはならないんですよね。
そうそう、
だからみんなね、買ってるんですよね。
なんか、意外と前は5から8になる時よりはみんなあんまり騒いじゃないねって気がしますよね。
あ、そうなんですかね。なんか、よくテレビで、その、軽減税率だったりとか、その、おせちとか、9月に、9月中に買えば、来年のものでも、ほっぱのままですよとか、よく結構なんか、テレビにしてるなっていう感じだったんですけどね。
なるほどね。まあ、カードで買ったりするとさ、
はいはいはい。
キャッシュレスだとポイントがたくさんもらったりとか。
そうなんですね。
だから、
あ、みんな今のうちにあるのかな。はい、番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。番組までメッセージを送ってください。さて、今日の相談テーマは何でしょうか？
スーちゃんのですね、はい、見事な前振りで、すでにヒントが出てますけども、はい、間違ったまま話が進んだ。
ありますよね。なんか、自分の思ってたのと相手が思ってるのと違っていたりとか、契約内容がね、違ってた後で、ああ、びっくりみたいなことありますよね。
そうですね。まあ、相手がね、指定化した間違いでも、
はいはいはい、
その間違いをね、自分がね、気づかなきゃいけない。ということになると、迷惑。
その契約の時にちゃんとしておかないと、後から大変なことに、ね、なっちゃうよってことですよね。
だから、まあ、そこら辺のところはね、ちょっとよくよく確認してですね、契約とかに臨んでいただきたいなと思いますね。
はい、この件についてもメッセージをお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページから、タックンの2択、3択を選んでメールを送ってください。では、スタートです。
タックンの
2択、3択。
この番組は桜高平総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。桜高平総合法律事務所です。
84.2、タックンの2択3択、タックンこと武田忠宏と
アシスタントすずでお届けしています。
はい、最初のコーナーはロシアへの2択3択です。はい、ありがとう。で、これはですね、ネットや SNS 上で実際に相談されているね、A、B どっちがいいのというですね、ご相談に私タックンが解説いたします。ただ、まあ、実際の判例とはね、異なる場合もあります。まあ、これはね、法律には何通りもの解釈があるので、状況によって変動するということですね。
はい。では、今日のテーマをもう一度ご紹介お願いします。
はい。今日はですね、間違ったまま話は進んだ、です。で、契約書もそうですが、
はい、
例えば買い物でもね、受けた説明と商品の内容が違っていたらとても困ってしまいますね。
はい、そうですね。それでは、こんなご相談からご紹介いたします。はい、
アコム消費者金融で契約者と口座名義が違ったまま契約が完了したのですが、借り入れが反映されませんでした、うん、この場合口座名義を契約者本人と同じに変更すれば問題ないのでしょうか。 A 問題なく借りられる。 B 一旦解約しないと借りられない。
うん、このアコムって、まあ、消費者金融からお金借りるときなんですが、
はい、
基本的にお金を借りるということが大事なんでね、その口座
っていうのはね、
口座っていうのは多分、まあ、使う銀行口座のことだと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、それを、まあ、申請すればですね、
うん、
借りることはできると思いますので、うん、まあ、A だと思いますね。
あ、じゃあこの明治変更、口座を変えればいいのかな、
うん、そう、だからその、うん、間違えてね、話を進んだっていう中で、その、社会な間違いなのか、
はいはいはいはい、
重大なね、契約そのものに影響を及ぼすような間違いなのか、それによってちょっと違ってくるということなんですが、
契約者と口座名義が違うことって、うん、あり得る話なんですか、ね、
まあ、普通はないです。
ですよね。
普通はないんだけど、うん、まあ、例えばその、まあ、お金をね、借りるということに関しては、はいはいはい、その借りたお金を、まあ、例えば振り込むとか、
はいはいはいはい、
あと、どの口座から引き落としになるかっていう。
ああ、そっかそっか。じゃ口座が絶対いるんだよね。
いるけど、うん、まあ、実際そこを間違えたからといってね、契約そのものには僕は影響はないと思うんですよ。
じゃあ、
うん、
口座を変更すれば問題なく借りられます
と。口座をね、変えないと話は進まないと思うんですけど、
はいはいはい、
自分の口座間違えてましたってここに来てくださいって言
えば、わざわざ一旦解約しなくても、うん、まあいけるかなという感じ
で、そう思います、はい、
はい。では続いてのご質問です。
はい、
自賠責保険と保険契約者の名義が違ったまま事故を起こしてしまいました、うん、その場合保険は適用にならないのでしょうか。
はい、
また事故から明示統一処理をしても間に合うのでしょうか。
うん、
前までは自賠責保険と保険契約名義が父親で、途中屋から保険契約名義だけ私にして、自賠責保険はそのままでした。
うん、
A、保険は適用されない。B、名義変更すれば可能である。
これはなかなかちょっと難しいんです
けど。ああ、そうなんですね。
まずね、
はい、
この自賠責に関してなんです
が、はいはいはいはい、
で、これに関しては、うん、一応は、その車の持ち主、
はい、
自賠責の名義っていうことになってるので、
車の名義人と自賠責保険の名義人は同じってことですね。
そう。だから多分お父さんの名義だったってことは、お父さんの車だったっていうことなのかなと思う。
お父さんの車を乗ってったってことなのかな。
そう、はいはい、だから、そういう意味で、まあ、自賠責に関してはね、はい、まあ、出ると思うんですけど、
うんうん、
で、問題はこの保険に関してね、
任意保険のことですね。
任意保険、そう。
任、は、意、いはい、
保険に関しては、お父さんのね、
うんうん、
保険じゃなくて自分の保険なんだけども、
うん、
それが例えばこの自分のね、この運転してる車
に
ちゃんとかけてあったのか。
はいはいはい、ああ、何にかけてあったかってことなんだ。
そう。そういうところ
が、なんか誰の車乗っても大丈夫ですよっていう日本券に入ってれば良かったのか。
うん、この自分がね、契約した時に、はいはいはい、そう、そのお父さんの車に乗ってるんだけど、うん、その自分の保険がちゃんと適用されるような保険契約になってたかどうかってことなんだけど、
ね、はいはいはい、でもお父さんも任意保険入られてないんですかね。
まあそういうことなんですよね。
だったらお父さんの保険が使えないんですかね、この場合。
うん、だからお父さんの保険入ってれば、うん、お父さんの保険でね、うんうん、やるってことになると思うんですけど、でもお父さん保険入ってないから多分これ問題になってる、
ね。ああ、名義を変えたってなってますよね。
だから、うん、まあ一応、基本的にその保険契約って、
はいはいはい、
ちゃんと成り立ってればいいっていうことになるんですけど、もしね、
はいはいはい、
ちょっとその保険の中で事故が起きた場合に保証されないというふうになってたとするなら、事故の後にね、名義変更してもまだ間に合わないってことにな
る、ね。あ、じゃあもう事故してからの名義変更はダメだから、
そう。
まあ適用されない可能性が高いかなって感じですね。
そう
ですね。
うん、そう思った方がいいですね。
ちょっとその辺やっぱ車の運転ってやっぱりね、みんなするから、任意保険ちゃんと入ってるかとか、名義誰かとか、絶対確認しておかないとダメですね。
そう、ちゃんと、今事故を起こしても、ちゃんとね、保険ちゃんと出るから。
それが遅いってことですね。
そう。
任意保険入ってないと結構ね、
そうだよ。
高いお金を払わないといけなくなってしまうから。
物損でもね、信号機とかにぶつかるとね、すーごい賠償金になるから。
あ、そうなんだ。
うん、あれ気をつけた方がいいんですよ。
じゃあちゃんと皆さんね、はい、契約内容で今すぐ確認してもらって。
はい、そうですね。
はい、続いてのご質問いきます。
はい。
車検証と実際のナンバーが間違っていました、
うん、
中古車を個人売買で買って名義変更してもらったら
車検証記載のナンバーとナンバープレートの番号が違っていました、
うん、
車検証の再発行をしてもらう必要があるのでしょうか。個人売買です、
うん、
双方とも同じ県内です。売ってくれた方に名義変更をお願いしました。実際にナンバープレートは変わっていません。名義変更をしていただいた売り主の方が記載間違いをした可能性があるとのことです。 A 違法転売の可能性があるので警察に届ける。 B 再発行してもらえばよい、
うん、これはね、まあ、要はナンバープレートをね、
うんうん、
例えば盗難車をね、
あーね
ナンバーを付け替えるっていうことを、
はいはい、
悪い人もいるので、
はいはいはい、
それ前提で大丈夫でしょうかっていうことだと思うんですが、
あ、うん、実際にね、その車検証とナンバーが違うから、
そうそうそう、
盗んだナンバープレートじゃないかって思われちゃわないかなってことですよね。
で、まず問題なのは、うんうん、車検証にはいろいろ書いてあるんで、
はいはいはい、
車検証の持ち主と売り主が同じ人かどうか、
はいはいはい、ああ、はい、はいはいはい。
これは確かめると思うんですよね。
うんうんうん、
で、あと、なんだっけ、車体番号っていうのが載っていて、
はいはいはい、
車のね、番号。
ナンバープレートじゃなくて、車本体の車体ナンバーが。
そうそうそう。それと、
ね、うんうん、
車検証の機械が一緒かどうか。それは一応確認してですね、
はいはいはい、
車体番号は一緒で、所有者が一緒だっていうことをすると、まぁ、あ、ちょっとまずありえない話なんですが、まぁ、あ、基本的にナンバープレートのね、機械が違うってこともあるんで、
はいはいはい、
それは、基本的には、まず、車検証を再発行してもらって、
まあ、警察なんかが出なくても大丈夫なんです
よね。ただ、その車体の、車検証の、
うんうん、
まあ、備品局の、
はいはいはい、
そこはね。
ああ、そうなんだ。
ただ、
そこじゃないんだ。
そう。で、それ以外にちょっとね、名義が違ってたりだとか、
はい、あ、この売り主の方の、
うんうん、っていうことは通常的に怪しいんで、
この売り主の方がなんか2、3台車を所有してて渡す方を間違えちゃったとか、その他の車でやっちゃったとか、うん、そういうことはないんですかね。
いや、そうするとだから車体番号が違う
ってことですか。違うから、あ、そうかそうかそうか。だから早く確認した方がいいですね。
だからナンバー以外に確認するところで照合してもらってね、
うん、
うん、それが一緒かどうかっていうところを確認してからやった方がいい
ですね。車乗るのじゃちょっと怖いです。
そりゃ怖いですよ、これ。ここまでは怖いんで。
この間に乗っちゃって、警察の人にね、
うん、
捕まっちゃったりなんかしちゃったら。
そう。だからちゃんとそのナンバーも、ちゃんと直してもらってね。うん、
はい。新しいのに直してから、
そうそうそう。
あ、なんかナンバープレートが間違ってる可能性低いですもんね、その車に付いてるものだから。
まあ、車検証とナンバープレートが違うってことはないと思うんだけど。
ああ、
うん、
何かの手違いがあって、こうなっちゃって。まあ、すぐ確認した方がいいってこと
ですね。で、
まあでも警察に届ける必要はないから、
それで、持ち主が一緒だったりとか、車体番号に違わなければいいんだけど、
あ、それも違
う。持ち主が違ったら盗難車の可能性
あ
る
よね。あ、そっかそっか。
だからそれは警察に行った方がいい。
あ、うん、そうなんですね、うん。じゃあすぐ確認していただかなきゃいけないですね。
はい、はい。
あー、私、もうこれ改めて法律っていうのはもうしっかりと役に立ちますね。
はい、ありがとうございます。
今日はもう役に立ちまくりの感じでした。は
い、そう、なんかね、はい、もう困ったことがあったらみんな弁護士に相談してください。
はい、はい、はい、私もすぐタックに連絡します。
はい。
はい、それでは本日ちょっと一曲をお願いします。
はい、今日はですね、工藤静香の嵐の空をお願いします。
どうぞ。
の二択三択、続いては番組にゲストをお招きしてざっくばらんにフリートーク、二択三択出たとこ勝負で
ー
す。
今日もスペシャルな方が来ていただいておりますが、今日はどのようなゲストさんでしょうか。
はい、ですね、野田姉のお知り合いの方で、なんかですね、炎と情熱のアスリートをいただいてますが、はい、和田正人さんでーす。
よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、
さすがいただきました、炎のランナー、まあ暑いところはよく走ってます、笑っています。
よろしくお願いします。
今ですね、そのランナーアスリートということなんですが、
はいはいはい、
普段どういうところを走ってらっしゃるんですか。
まあ、この辺も走ってるんですけども、年に一度行くレースとしては、はい、主に砂漠をですね、走りに行ってますね。
それってサハラ砂漠ですか。
そうですね、サハラ砂漠と、
はいはい、
おととしアタカマ砂漠、南米のほう
です
ね。そういうところを、はい、行ってます。
いや、まさか砂漠ですからめちゃくちゃ大きいですよね。
そうですね。
何キロぐらい走るんですか。
いつもですね、1週間で250キロ走るステージレース。
なんかもう桁が違いますよ。
そうですね、途中でもらえるのは水だけで、あとは1週間分の食料も、着替えも寝袋も全部背負って水しかもらえないっていう。
砂漠にテント張って、ちょっと休んで走って、休んで走っての。
いや、今日はここまで来いっていうテント村は一応できてて、
そうなんですね。
だから、まあ、寝床だけはあるけど、それも、寝袋も、まあ、マットも必要っていう。
それってスタートするときってどれぐらいの重さなんですか。
だいたいよくある登山リュックに、はいはい、荷物が入って十何キロって感じで、それはさらに水は常に2リッターぐらいは、まあ、持ってるという感じですね。
それなんか後ろに倒れてきたりってないだろ。
それっていつぐらいから走ってらっしゃるんですか。それ
このレース自体は7年ぐらい前にサハラ砂漠から行ったんですけど、
はい、そうなんですね。
これ7年前というとなんかきっかけあったんですか。
そうですね、実はもっと若い頃にですね、はいはい、同じ砂漠を走る自動車レース出てまして、まあ、パリダカールラリーというですね。
そんなんですなんですか。
そんなに有名なんです
ね。そうそう。これオフロードの大会ではもう世界最高峰
ですね。そうなんですね。
世界過酷なと言われる、まあ、2週間で1万キロ以上の、当時はサハラ砂漠を。
サハラ砂漠を走れるっていう、車で走れるっていう、ちょっとイメージが。
そうです
ね。もちろん特別仕様にしていく。
そうですね。ちょっと会場はしてるんですけど、まあそのレースにもずっと学生時代から夢で、まあなんとか夢が叶って、まあ出たはいいんですけど、まあ4日目にですね、車のエンジン燃えまして、
車が燃えちゃった。
そうそう、もともと夜中に進まなくなって、そこでリタイア。
で、レースは、レース走る車が、
そうですね、もう動かなくなった。結局レースはもう毎日次の、国に行っちゃうんですけど、僕らもそこ取り残されて、もうご自由にお借りくださいっていう感じで。
あ、はい、それがですね。
そうですね。
じゃあ参加者すごい多いんですよね。
まあそうですね。あのレースは多いんですけども
。砂漠のレースも、マラソンと一緒で、テントがあってなんですか。
そうですね。毎日ここまでゴールしたっていうのが、まあ、車のレースは5、600キロなんですけど。
そうですね。
はい、
だからね、ちょっとパリ高の話で多分終わっちゃう。
リタイアしたんで、
ですね。で、はい、リタイアされて、うん、でもちょっとこう、車と、自分が走るの全然違うじゃないですか。
は
い、どういうふうにこう、そっちに移ってたんですかね。
そうですね。まあ、車はね、やっぱその車の壊れたせいでリタイアしたので、でまあ、そこからちょっと2回目とか出れなかったんですけど、まあ、ずっとちょっと、でもいつかリベンジしたいと思った時に、サハラ砂漠を自分の足で走るマラソンっていうのを見つけて、これは最高のリベンジだなと思って、でも、行こうと思いました、ね。
でもサハラ砂漠で何かをやりたかったんですね。
そうですね。同じね、ところを、今度は自分の足で車のせいじゃないみたいな、自分の足で越えたいっていう。
じゃあ、元々体力には自信があったんですか。
いやー、まあ、その前にマラソンを始めてたので、
はい、うん、
マラソントライアスロンをやってて、
で、
そんなのを見つけたんで、これは行くしかない
と。ただ、毎日体が30何キロ走るわけですよね、1週間。
そうですね、そのレース自体は3、40キロ走って、長い日は2日間で夜通し80キロ走ろうっていう日もあったりとか。
結構寝れない状態で。
まあ、その日は結構で。っていう習慣ですね。
どうですか、砂漠を走る気分は。
いや、砂漠は本当360度何もなく、夜は満天の星空で、もう月は大きい月が上がってるし、あれはね、本当もうすごいですね。
それやっぱり日差しはすごいですよね。
そうですね。もう暑いというか痛いんですよね。
うわ
ぁ。ただ、上から下から。
そうそうそう。そう。ただ、長袖着てれば意外と快適で、
そうなんですね、日本の方が、湿度が、
そうそうそう。
カラッとしてるから意外と。
よっぽど日本なすのが不快だなっていう。
熱中症になったりとかないんですか、ね、
いや、まあ、なる人はなりましたけど、あの逆に火をあの日陰に覆ってれば大丈夫な感じ
です、ね。はい、これは何ですか、どれぐらいのペースで出られるんですか。
毎年どこかには行こうと思って、
はいはい、
あの日本でもそういうレースが唯一ちょっとあの山ではあったりするので。
あ、そうなんですね、
はい、で来年はゴビ砂漠っていうところに、
はいはいはい、
モンゴル行こうと。
あ、モンゴルなん
ですね、はい、
知らないだけでサバ、なんちゃら砂漠ってたくさんあるんですね。
そうですね、いろいろありますね。
いろんな砂漠でそういうマラソンって開催されてるんですか。
そうですね、あと南アフリカの方のナミブ砂漠とか、
うん、
はい、で最後あのこの砂漠をいくつかクリアすると行けるのが南極なんですね。南極もくくりとしては砂漠なんですよ。
南極って砂漠なんですか。
そうそう、砂漠って日本だと砂って書くけど、
うん、
世界の基準としては不毛の土地、
不毛
の意味なので、うん、南極も砂漠の一種に入って、
うん、砂があるから砂漠ってわけじゃないものなんですね、
う
ん、
そう、あれ逆に
砂がついてるから、うん、だ
からイメージとして砂イコール砂があるから砂漠なんだっていう、うん、イメージが、
そうそう、うん、っていうのに、来年ゴビ砂漠を完走したら南極に行けるんで、
う
ん、そのまま来年の10月ですね、うん、南極マラソンに行こうと思ってます。
そうすると何年前からやってらっしゃるってことは今7回ぐらいに出てるってことですか、
うん、あ、そうですね、あと国内でそういう 山を1週間に250キロ走るっていうレースがあって、それはもうほぼ毎年行ってるので、
それ
も含めて
結構10年間出てらっしゃるんですね、もうあれですか、そのもう出てもうリタイアっていうのもないなって感じですか。
そうですね、まあその過酷さを楽しむっていう
です、ね、やっぱり過酷ですか。
まあまあそうですね、いろんな意味で、
あと体調だけですよね、
はい、そうですね、うん、胃腸もやられるし、
うん、
はい、
食料ってどういうの持ってかれるんですか。
あ、はい、これ気になりますね。
いわゆるでもなんか非常食でよくある、
はいはいはい、
お湯を入れるとご飯のこととか、
あ、
うん、そうですね。まあでもあれ今はすごく美味しくて、トガンの毛のやつなんかも本当にね、めちゃくちゃ美味しいですね。はい。
こういうので、あ、ちゃんとこう栄養っていうか、
大丈夫ですかね。まあいや、正直ちょっと足りないですけど、うん、まあ1週間は我慢して。
ビアゼリーとかは持っていかないんですか。
いや、重たいから、
とに
かく軽くて高カロリーってやつですね。はい。
乾燥してて水つけて復活して食べると、水がもらえるからね。
うん。ってやつですね。はい。
なんか準備、何を持っていくかも勝負ですよね、
はい、そうそう、ですから準備が一番大事ですね。
リスクを軽く、
そうそう、1グラムでも軽くする。
あ、なるほど、
はい、
着替えはもちろん洗濯はできない。
いや、まあだから最低限2枚ぐらい持ってって、
ね、
まあ、洗濯も途中でしますけど、
できるんだ、
着ながら洗ってますね、
だけどあの湿度はないから、
うん、
な
んか乾く
んでね、湿度で乾くんでね、
う
ん、
あ、そうか、そうか、
ね、
なんか、はい、もう未知の世界で、それでまあ一応ね、はい、さあそういうステージレースっていうんですけど、それで出られて、
はい、
まあ完走されて、うん、そういうのをなんかまあ人に伝えたいとかっていう、
ね、そうですね、で、うん、今ちょっとあのやっぱり人に何か伝えたりで、うん、あの病院に入院してる子どもたちを支援してる活動をしてまして、僕らが、まあ、メダルとか、あと名古屋ウィンズマラソンだとティファニーがもらえるんで、それを子どもたちに、まあ、クリスマスプレゼントで送りながら、まあ、僕のいろんな行った国の話とか、あの、まあ、こんな国もあるんだよっていう、こういうところでも行けるんだよっていうことを伝えてます。はい、で、まあ、それで最あの来年は南極
に行
って、まあ、普通
は
なかなか行けないと思うの で、まあ、そこへ行って、まあ、ペンギンとかと写真撮って、南極だって行けるし、みんなもどこだって行けるし、どんな夢でも叶うんだよっていうことをこうちょっと伝えたくて、
まさに情熱ですよね。
やっぱり子供たちやっぱりそのやっぱり興味持って行きました
か。そうですね、なかなか行ったことないところ。
そうですよね、
で、まあ、地球儀持ってって、じゃあ砂漠はどこにあるでしょうとか、まあいろんなね、南極はじゃあどんな動物がいるでしょうとか、
地
球儀を見たりして想像力を膨らませてっていうので、結構あの
なかなか身近にないですもんね、砂漠に行った
とか。まあそうですね、
適当なお話をね、してるんですね。
だから入院してなくてもね、普通に想像
つけない から
、たぶん興味津々だと思うんですけ
ど。実際にいたりするんですかね、そういう小学生の子とか、中学生の子とか。
ああ、いや、でも、あの、マラソンのメダル渡すときに、
はいはいはい、
あの、なんか入院してる子の地元の大会だったりすると、
うんはい、
僕いつかこのマラソン出ますって宣言してくれる子もいるので。
嬉しいですよね。
そうですね。
今そのランニングコーチしてらっしゃるってことですか、これ地元であるんですか、そういうマラソン選手とか
を。そうですね、僕はあのそんなあの上を目指すっていうよりかは、はい、全く走ってない人が一歩を踏み出すっていうところをやってるので、うん、ちょうど今も名古屋ウィメンズマラソンのエントリーが、はい、終わったんですけど、はい、あれに受かっちゃったっていう、全く今から走る人、走ったことないけど応募したら当たっちゃったっていう人を、今10人ぐらい、はい、あの半年で、そう、半年で全員完走、今まで200人以上は。
力を借りれば、走れるようになりました。はい、私もなりました。
余裕で行きますよ。
本当ですか、
はい、
頑張ってください。
じゃあ来年は。
そうか、はい、まずエントリーするとこね、なんか倍率が高いみたいな、
エントリー方法から教えますから、
大丈夫です。ちょっと、マラソンね、
来年補正に来ますね。
そうそうそう。なんかね、ウォーキングしたいって言ってたから、ウォーキングでどころじゃなくて、マラソンしていただいて。
そう
だそうね。
はい、そう
ね。
はい、そうお時間がね、来てしまいましたから、もっとお話をお伺いしたかったんですが、小田さんお忙しい中、ありがとうございました。
何か告知することはございますか？
そうですね、それで今ですね、南極行くのにはやっぱりあの、費用がかかりまして、そのクラウドファンディングで、あの、資金を集めてます。はい、子供たちへのということで、一応ホームページはですね、僕の名前、和田正人 .jp っていう、和田正人 .jp を見てもらうと書いてありますので、はい、お願いします。
検索すれば、クランニングでできるってことですね。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。は
い、ありがとうございました。
ということで、2択3択、出たとこ勝負でした。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。未来ゲットノース 84.2 よりお送りしてきましたタッチの2択3択、まもなくエンディングです。
はい、
番組では皆様からの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問に現役弁護士たくんがお答えします。法律問題のご相談お気軽にお願いします。次週はどんな内容でしょうか？
はい、次週はですね、はい、でもね、誰もが経験あるんじゃないですかね、うんうん、割り込みです。
割り込み、あー、ありますね。コンビニとかも買い物ねとかで、あの列車とか、
うん、
よく揉めてますよね、私が先ですみたいな、うん、でも割り込みって地味な案件ですけど、法律は関係あるんですかね？
うん、まああんまりね、重い問題にはならないこともあるんですが、ちゃんとそれを規定している法律もあったり
します。あるんですね、
はい、
怪我とかしちゃう可能性もね、うん、ありますからね、
はい、
はい、この件についてもぜひご意見お待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。なんと、なんと来週もすぐアシスタントです。え、そうだったんですか？あれあれ、
はいはい、
はい、ということで10月最初の放送も私が、出演させていただきますので、はい、お昼の2時に 84.2MHz にチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。
番組ナビゲーターはたっくんと
すずでした。
せーの、
さようなら。
待つようで